ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠・出産・子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見・感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、4週目はいつも先生のちょっとした面白い話とか意外性のあるお話をいただいておりますが、はい、今回はなんとアメリカの学会のお話ですね。
そうですね、はい、まあ、学会の話は難しい話ではなくって、私の駆け出しの頃ですね。
駆け出しの頃というのはもう何年ぐらい、
もう30年近く前になりますかね、
脳診断をするようになってからのお話ですね。
胎児の脳診断をしだしてまだ本当に2年目とかぐらいの頃だったと思います、はい、実はですね、アメリカの脳外科小児のね、はい、脳外科の学会が日本の小児の脳外科の学会とジョイントセッションというね、はい、それをやったことがあるんですね、そのハワイだったかな、ハワイでやったんですけど、それになんか呼ばれまして、なんか胎児の脳のこと喋ってよって言われて、はい、じゃあ行きますって言って行ったんですよ、でそこでまあ講演をするんですけれども、まだ全然慣れてないじゃないですか、こう今みたいにね、今はそこから30年近く経ってるんですけど、まだこう慣れずにですね、
しかも飛行機にも乗ってね、違う国で、
でそのみんなね、まあアメリカの先生たちも日本の先生たちもアロハ着て、でみんなでこう会場にわーっとこう座ってですね、で結構かぶりつきみたいな感じでアメリカの先生たちが、結構大御所のね、その小児脳神経科学科で大御所の先生たちが前の方座って、で見てたんですよね。まあ胎児の脳っていうのは皆さん知らないからね、面白かったんだと思うんですけど、で私がこういろいろ説明をして、だけど原稿を見て喋るっていうのはできないわけですよ。もうマイクと、それからなんていうんですか、ポインターだけを持って、その喋るっていうね、スタイルですので、まあ、ドキドキしながらですね、その始めたんですよ。しかも、自分の産婦人科領域の先生は一人もいないわけですよね。そうすると、もうほとんどがその脳の専門家たちじゃないですか。めっちゃこう緊張して、そして前の晩とかも何回も練習して、で、臨んだんですね。で途中でこの小脳がですねっていうところをこう話をしてて、でその小脳の真ん中にチューブって、虫部って書くところがあるんですよ、日本語で言うと虫部、でそこの、チューブのところがですねっていうことを言いたかった、でそこであれチューブなんちゅうんだったっけな、英語で
忘れてしまった、
忘れたと思って、
そこだけ日本語で言うのはダメだったんですか。で
ここを言わないとダメ、でもアメリカ人の方が多いわけですよ、
虫に部とか虫って英語でなんて言うの？
ダメ
なの？
で、その、英語のその単語は出てこなくて、で、っていう感じで、で、思わずですね、私がやったことは何かっていうと、マイクを会場にバーンって向けました。
コンサートみたいだ。
はい。マイクをバーンって向けて、そしたら、アメリカの先生ってノリいいじゃないですか。もう最前列と2列目ぐらいの先生たちが、でっかい声で、バーミースって言ってくれたんですよ。
素晴らしい。ノリが良くてよかった。
そう。で、私が、バーミースって言って、で、それで続けて、で、その時に私はもう緊張がスッとこう、取れてですね。
それでも緊張してる時によくその切り返しができましたね、
やっちゃったねと自分でも思いました。
すごいですね、
でもアメリカの先生、こう日本人がそんなことすると思わなかったんでしょうね、でまあなんかちょっと若干コメディアン的になっちゃったですね、 それでその後のもう懇親会とかでも、なんかみんなから声かけていただいて、
よかったよ
よかったよみたいな感じで、
会場も巻き込んだ学会だったねって。
そうなんですよ。でもね、考えてみると、これ脳外科ってね、あのアメリカのことわざで、そんなの大したことないよって、そんなの難しいことじゃないじゃんっていう言い方をする時の言い方に、It's not brain surgery っていう言い方があるんですよ。それどういう意味かっていうと、それは脳外科の手術みたいじゃないでしょ、そんな難しいことじゃないでしょとかね。例えばそのロケットサイエンスって、まあ言ったら昔からロケット あのサイエンスってものすごいことじゃないですか、もう自分たちのね、世界とはかけ離れて、だからIt's not ロケットサイエンスとかいう言い方をするんですよ、
すごいみたいなことね、言いますね。
すごいことじゃないじゃん、そんな大したことないじゃんって、そんな脳外科の手術みたいな難しいやつじゃないでしょみたいな感じのことを言うときに、ブレインサージェリーっていうのを普通にこう使うんですよ。
それぐらいでも脳外科のことは難しいということですね。
だから脳外科っていうのはもうすごいこう なんていうんですか、集団で脳外科医っていうのはね、だから脳外科医っていうのはもうちょっと雲の上の人で、難しいことをやってる人たちで、自分たちの世界とは違うっていうことが、
そこまでじゃないよという例えに。そう、
だからなんでかっていうと、脳外科の手術ってこう頭蓋骨切り開いて、その血管もものすごくこううじゃうじゃしている血管とかを避けて、脳の腫瘍を取ったりとか、血管を結んだりとか、動脈瘤のところにクリップをかけたりとかっていうのを、あのルーペをね、目のところに、メガネのところにこうルーペをして、そのルーペでこう見ながら手術をするんですよ。だからめちゃ難しいわけですよ。
そう、でも全部の体につながっている線を動かしているわけですからね。
そうです、そこは神経ですからね、だからそれをやるっていうことはすごい大変なことだと。
そりゃそうだ、
ね、だからそのブレインサージェリーっていうのはもうちょっともう異次元の世界だというので、脳外科医っていうのはもうすごい特殊に見られて、そういうことわざが普段使う、It's not a brain surgery っていうぐらい、そのすごい特殊なことっていうふうに言われてるんですよ、なのでその脳外科医たちがですね、集まってるところで脳の話をするわけですよ、だからまあこれはそのね、まあ、私も逆に駆け出しの頃だから、まあちょっと上がってはいるけど、まあちょっとアロハのおっちゃんたちに、あの胎児のことを教えてあげようかぐらいの感じでやったんでね、
もう宇宙レベルで難しいことをやってる人の中でマイクを向けたと。
そうです。でもう
あのアイドルのようですね。
もうまるでマイケル・ジャクソンですよね。
本当ですよ。そこでくるっと回ってもよかったかもしれない、
本当にもう、あのもうマイクを向けて、そしてその彼らがもうバーメスって言ってくれたので、でもそれでね、本当緊張が取れて、まあ、国際学会にそれほどねまだ出てる、あの時代ではなかったのでですね、まあ、本当にあのドキドキしながらだったんですけど、でその後も本当に、胎児の脳ってあんな風にすごいんだねって、まだ全然しわもないんだねとか言って脳外科の先生たちがびっくりをされている姿を見て、あ、本当に胎児って全然その脳外科の先生、そのねすごい雲の上の人たちが見ても全然胎児の脳って違うんだわ、私は脳っていうのはまあ連続してるものだから、まあみんなこう脳外科の先生も胎児のこと知ってると思ってたんですよ、そしたら、いやー、胎児の脳があんなに発育するっていうのは僕たち知らなかったねっていう、
何よりも小さいでしょ先生。
そうですね、
それが私すごいと思うんですよ。
小さい脳だけどすごく鮮明に見えるんですよ、そのね、あの私のやり方でやると、でそれを見せた時のその脳外科の先生の逆に驚き、そんなバーミスぐらい教えてあげるよぐらいの感じですよね。
あのその世界から何千人、何万人という方がきっと脳外科の方っていらっしゃると思うんですよ、その中でも小児脳とかあるでしょ、そこからさらに胎児の脳を本当に診断できる人ってきっともう少ないんでしょうね。そうですね、
非常に少ないです。いまだにこの30年経った今でも、胎児の脳で、まあ、いわゆるこうエキスパートって言われる人が、全部は、まあ、いつもこう学会で顔を合わす人たちなんですけど、まあ、10人世界で。
世界で。
まあ、その人たちに多少お弟子さんがいたりとかするけれども、まあ、みんなそこから学んでいくみたいな感じですね。だからやっぱ大阪にも結構世界から、その、習いたいっていう研修医の先生たちが、まあ、何週間かずつね、あの、来られたりしてますけど。
これなんか継承といいますか、どんどんこう未来に続いていくためには、もう少したくさんの先生が、
そうです。
いてくださらないと世界の。
そうなんですよ。
胎児の脳の診断がっていう感じですよ ね、 先生、
はい、この10人が死んだら亡くなるのかっていうことは、
もう先生、
は
い、死にきれないですね、ですまだまだ、
はい、なので、まあ、その後輩の育成とかね、その、まあ、どうやってこのスキルとか、この、まあ、エキスパートとしてのスキルとか技術だけじゃなくって、その診断の仕方っていうの、それから私が伝えたいのは、その診断をするだけじゃなくて、診断からつながるお母さんお父さんへどう伝えるか、それからやっぱりその、ね、これは命の選別とか言われているその妊娠をね諦めるということにもつながっていく話なので、まあ、そこをやっぱり慎重に伝えていきたいなと思ってるんですよ ね、
本当ですね、はい、やり方方法だけではない、も
うそうなんですよ、技術だけをがちょっとできるようになって、もう鬼の首取ったみたいにそれをひけらかす人もいるんですよね、そうじゃないよって、その診断は何のためにあるか、赤ちゃんのためであり、お母さんお父さん家族のためであるよということを忘れて、なんか私フェイスブックとかね、ああいうインスタグラムとか、
はい、投稿され
てます
ね、
ああいうのに、なんかその脳の自分が撮った写真をね嬉しそうに出してる人いるんですよ、どうだみたいな感じ で私は絶対にやらない、だってその写真の後ろには赤ちゃんがいて、その診断のために苦しむ家族がいるわけですよ、でそれを安易に了解取ったかどうかもわからない、その画像をね、ほらこんなの撮れたよ、見て見て、みんな何だと思うこれみたいな感じでクイズみたいにして出してる先生がちょこちょこいらっしゃるんですよ、で私はもうそういうのには一切いいねも押さないし、答えもしない、
もうなんか誰かの家の中の押し入れの中の箱の中を開けてるみたいな感じですよね、
そうですね、それも
すごい例えですけど、
土足で踏み込んで、
個人情報すぎますね、
個人情報という名前だけでは片付けられない、ね、本当に土足で人の ねところに踏み込んで、それをなんか知らないところでメディアで、ソーシャルメディアで言うっていうのは、私はこれは良くないというふうに思ってます、まあ、いずれ気づく時が来てくれたらいいなと、そういう人から相談を受けると、私はね、必ずその家族へどういうふうにお話をするのかっていうところまでお伝えするようにしてるんですけどね、
今後のこの未来の医療従事者の方々、はい、この胎児を見る方がね、はい、どんどんどんどん育たれていくことを願いながら、ね、先生また学会でわからない時のパフォーマンスも教えてあげなきゃいけませんね、
そうですね、マイクを向けてみようみたいな、
はい、ありがとうございます、
はい、
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。こちらの番組ではお一人にプレゼントもお送りしております。先生、何になりますか？
はい、私の著書、幻冬舎出版のベビーシャワーという本です。
はい、まさに今日のお話、先生が命としっかりと向き合われたお話が書かれております。ぜひご応募ください。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。